志村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。
お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの事業開発部長龍太郎さんと、サイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、妊活を経験し2人の子供を出産、現在2度目の育児休業を取得して、育休者のコミュニティミライズにて活動する多田真紀子さんにお越しいただいています。テーマは、育休は人生のターニングポイント、育休コミュニティミライズとの出会いについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さあ、今週も始まりました、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、リモートでスカイプで収録してお届けしていきます。今日のゲストの方、アイジェノミクスジャパンの、会社の方にいらっしゃいます、トシさん、龍太郎さん、ご紹介をお願いします。
はい、今日もですね、先週に引き続き、私たちの上司アンディのですね、奥様に来ていらっしゃってますね。
はい、多田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アジノミクスジャパンの代表、張博文の妻であり、3歳娘と1歳息子の母です、多田真紀子と申します。普段は外資系の医療機器の会社で広報宣伝の仕事をしていて、現在2度目の育休中。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週いろいろお話しいただきましたけれども、
ね、はい、
1度目の育休でなかなかちょっとこう余裕がなくて、2回目も悶々とした中で、活動まあ、一休過ごしている中でいろいろコミュニティを見つけたというところまで、
そうですね、
いただいたかなと思います。
その実際コミュニティの話、その依頼っていうのと、あとその方がどうなんでしょう
か。はい、昨年のですね、秋から、3つほどコミュニティに加入したりとかですね、いろいろと今回は積極的にいろいろな活動をしていたんですが、まず一つ目は、ママボノという、ママボノという、プロボノ活動という、ご存知ですかね。
すいません。
NPO とか、
はい、
そういった活動のをしている団体に対して、その社会人が自分の専門的な知識とか、経験、まあ、そういったスキルを生かして、
はいはいはい、
ボランティアで支援をするっていう活
動。あ、見ました、見ました、それ。
ですけど、それのママバージョンとか、育休中だったりとか休職中の子供がいる母バージョン、ママゴノっていう。
あ、そうなんだ。
それは知らなかったです
ね。私もそういう活動があるのはなんとなくはしてたんですけれども、まあ、今回ちょっといろいろ人のつてでそういう活動してたっていう人の話を聞いて、今回はちょっとチャレンジしてみようと思って今回やってみました。
あ、そうなんですね。はい、
もう一つは、両立チーム育児ラボっていうのにもちょっと加入してみたんですけど、
活動的ですね、結構。
それは、まあ、両立するにあたっても、仕事と、育児を両立するにあたっても、まあ、第三者の手を借りたりとか、便利家電を使ったり、あと、地域のいろいろな人の手、まあ、地域のコミュニティ、ママ友であったりとか、そういった人の手を借りたり、いろんな人の手を借りて、自分たちなりのチーム、育児のためのチームを作るっていうことに実践的に取り組むっていうことを、まあ、そういうチャレンジをするっていう、そのコミュニティメンバーでみんなで何かテーマを決めて、私はこれに取り組みますって言って、 チャレンジしていくっていうのが両立中育児ラボなん
です
が、そこにも
全然違いますね。初めての受験の時と
今回
の時は全然違いますね。
はい、ちょっとそこに向けて。
なるほど、
はい、そういった情報はどうやって調べるの？
やはり人との出会いがありますからね。何か自分で情報を得たいっていうか、何か自分でも変えていかないといけないと思った時に、まあ、そういう誰か人の情報とかが入ってきて、で自分でどっかに出かけていくと、まあ、何かその情報が入ってきて、私もとある、まあ、ママ友、もともとママ友だったんですけれども、キャリアデザインカフェっていうのをこう主催してる友達がいて、いろいろなこう自分のキャリアについて考えたい女性たちが集まる場に出かけていた時に、その育休コミュニティで活動する方もいたりとか、
ま
あ、こういうのがありますよっていうのを聞いたりました。
そこのリアイズについてお話を聞いていきたいんですけども、まず出会いは先ほどお話しいただいたような形で出会って、
そうですね、
ここからこう仲間とかこう、ね、どういった形で、
この育休コミュニティリアイズというのが、まあ、なんとなく育休をなくそうというのをミッションに活動している育休者の
コ
ミュニティなので、ね、まあ、代表の栗林真由美さんという方が2018年、たった2年前なんですけども、Facebook で呼びかけて集まった、オンラインで活動を主体とするコミュニティで、
半年後に。比較的新しいコミュニティ
ですね。そうです、最近できた。私は、去年の10月から、今年の3月まで、もう第3期にしていて、今は第4期とか始まっていて、これまでに250名以上の人が。
結構多いですね。
この半年のうちに何かこうやることを決められたりとか、
はい、
その中テーマを決めるところから始める。
そうですね、主な活動が3つありまして、1つ目は育休のテーマを設定するっていうことと、そのテーマについて毎月振り返りをする、振り返りをするテーマが1つ で、2つ目はチーム活動。会社の組織のように会計チームとかプロモーションチーム、新規入学チームみたいなチーム制を取っていて、私は広報チームについて書いてた人なんですけども、はい、まあ、そういった未経験なところにチャレンジできるチーム活動が2つ目です。で3つ目は部活動があって、自分のやりたい活動をどんなことでも立ち上げが可能で、4人以上参加者が集まれば部活として認められるので、私も7個ぐらい入って、
そうするとその実際に役割をするチームと部活動とちょっとまたメンバーがシャッフルされて、はい、いろんなこうつながりが
全部任意なので、やりたいことだけやれば OK です。別にチーム活動しなくてもいいし、
なるほど、じゃあ部活だけやる
やってもいいし、
そうなんです、
何もしなくてもいいし、全ては自分のやりたいこと、
はい、実習生ですね、
はい、おで、やっぱりそのテーマを設定するっていうのってですね、まあなんかこう有意義な育休を過ごすっていうのが、まあ、このなんとなく育休をなくすっていう
大きなゴール
なんですけど、それってよくこう考えると、なんかこうキャリアアップのために何かするのかなとか、なんか資格取らなきゃいけないのかな
とかね、
まあ、そういうふうに、イメージがあるかもしれないんですけど、ミライズではそうではなくて、自分が本当にやりたいことをして過ごすっていうのを有意義な育休を捉えるので、まあ、それは子供にしっかり向き合うでもいいし、まあ、何か自分の趣味やりたいことに向き合っても何でもよくて、私も最初育休テーマを決めるって聞いてもピンと来なくて、なんだろう、なん
か、そうですね、うん、
本当にやりたいことに向き合うってなんだろうってなるんですけど、でも意外と出てこないんです、そのやりたいことって。それにまず育休中にとことん向き合って、まずテーマを、私のやりたいことって何なのってことに向き合うというのがまず
大事な時間ですね、これが、
はい、
ちょっと後半もちょっとこの話続けて聞いていきたいと思います。ありがとうございます。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今週もゲストは育休中のコミュニティミライズにて活動する多田真紀子さんにお越しいただいております。この番組はリモートでスカイプにて収録しております。後半もアイジェノミクスジャパンのとしさん、りゅうたろうさん、お願いします。
よろしくお願いします。 前半は育休コミュニティ未来図についていろいろお話を伺って、それでまあ後半ですね、このコミュニティに参加されたことを通じて、どういったことを感じられたかとか、どういったことが変わったかとか、そのあたりをぜひお聞きしたいなと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。私はですね、やっぱりこの育休コミュニティに所属したことで、まず育休のテーマを決めるっていうことによって、そんなに何かが変わるのかなってちょっと懐疑的ではあったんですけれど、やっぱりそのことによって変わったことって大きくて、毎月やっぱりその自分で決めたテーマに沿ってコミュニティの仲間と振り返り会というか、話をして交流する中で自分の考えを言語化してアウトプットする、そうするとやっぱり今までモヤモヤしていたことが言語化することでこうはっきりしてくるというか、でそのモヤ自分の思考もクリアになってやるべきことがはっきりして、で現実が確実にそのテーマに進んでいくということで、やっぱり日々が充実していって充実感を得るというか、
毎月っていうのがポイントなんですよね。ある決まった時間までになんかこう整理してアウトプットしていく。
そうですね、うん、はい、
私もやっぱこう時間が決まってないともともと考えて
しまうし、ね、なりがちかなって、
そうです。で最初にちょっと 前回の回でお話しした育休者向けの実態調査っていうのを400人に対して行ったんですけれども、それは広報チームの中で、そういったことをやりました、400名以上に、オンライン上でアンケートを取って、でその内容を全部分析してデータにして、プレスリリースを3回に分けて行うっていうのを、まあ、やったんですけど、みんなそれをやったメンバーってちっちゃい子供がいて、で日中やっぱり子供の世話でなかなか作業ができないとか、なんとか実家隙間時間、夜とか朝とか使ったり、あとズームでのミーティングを日中とか深夜とか子供を寝かしつけた後にやって、そういう中で3ヶ月の 大プロジェクトでやることができたんですけれども、それもやっぱりあのテーマがあったからこそできたかなと思います。
でもなかなかこう、すごい忙しい中で時間をこう探して、朝と夜しかないと思うんですけど、ただその中でも私も泣くし、モチベーションをしっかり持ってないとできないことがないかなと思うんですね。
正直ですね、多分メンバーもみんな途中であもう無理かもって思ったと思うんですけど、こんな大変だったなみたいな、ね、仲間がいるっていうこととか、同じ目標に、その時はまあ広報チームで、攻めの広報をするっていうテーマを持ってやってたんですけれど、まあ、そういう風なテーマがある中で、
そうですね、これがきっと社会とのつながりっていうのでやっぱりあるんですね、これね、
でなんかそのことによってあって、まあ、やっぱりここのモチベーションが、この育休をその実態調査でのアンコ集まってきたアンケートの実態の声っていうのがですね、ぜひ世の中にこう伝えなきゃいけないなと思ったんですね。この育休者の実態、リアルな声っていうか、なんか世の中の育休のイメージとそのアンケートを取った中でそれぞれの一人一人の声がすごく切実で、やっぱりみんな育児を頑張りながら、でも自分の人生もこれから仕事を復帰してどういうふうにキャリアを積んでいきたいかとか、どういうふうに自分らしく生きていきたいかってことについてすごく考えているし、でやっぱりその社会と現実との間ですごくもがいているというか、でそのために何かをしなければいけないと思ってるというか、そういうリアルな声を何とか伝えたいっていう、でやっぱりこの育休コミュニティ未来図にやってるような育休者向けの団体というか、育休者がみんなで集える場所っていうのはすごく世の中に必要な場所だなと改めて思ったので、やっぱりこの声を世の中に伝えなきゃいけないっていう強い思いをメンバーみんな持って、なんとか最後まで走り切ることができた、
そのあたりがちょっとこう一度目とは全く違うところですね。
そうですね、はい、こういったコミュニティに所属して自分の考えを言語化してアウトプットするっていうことをする中で自分の軸がはっきりしてきて、やっぱり今まで子供がいるってことで 物理的な制約があるっていうふうに思ってましたけど、時間的とか、やっぱり精神的にも自分で自分にブレーキをかけて、子供がいるからできないじゃないかなとか、子供がいるからちょっとやめと言った方がいいんじゃないかとか、私は母としての自分の方を優先しなければいけないかなとか、
そうですね、
そうでなくて、やっぱり自分はこの仕事で何を達成したいとか、そのために何をしたいとか、子供がいても自分らしい人生って何なのかっていうようなことを、すごく考える機会になったかなと。
なるほど。
お話聞いていて、すごく大事なところを本当にお話してるなと思ったんですね。やはりこう育休に入られた方はどうしても社会に復帰できるかどうかっていうことを悩むところで、ただその時に本当に考えて育休の間も仕事のことを考えられるかどうか、もやもやしかない。その通りだと思うんです、ね。で、そういった場で、こういった未来図っていう場を通して仲間ができて、で、何かに取り組むってことをしていると、社会とのつながりも考えられて、自分としたものをしっかり持てる。すごいいい取り組みをされてる、コミュニティだなと本当に思いましたね。
まだ参加人数は本当に全育休、日本全部の育休者の中のからすれば本当に少ないと思うんですけれど、こういう活動が世の中に広まっていくと、まあ、この育休を得た人が仕事に戻った時に一回こう、ミートラックじゃないですけどに陥ってしまう人にいっぱいたくさんいると思うんですけれども、そうじゃなくて、やっぱりその育休中、仕事、育児とかで得たものを仕事に生かして、さらに社会でも活躍する、女性と活躍していくってことがよりできる社会になるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、ありがとうございます。いや、本当は今日アンディさんと奥様と二人でね、やってもらえたらよかったと思ってね。なんで僕らって最初思った。
何を話せば。
でもありがとうございます。今日
こちらこそありがとうございます。
ご夫婦での共演とか
ね。そうですね。
楽しかったですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
2週にわたって育休コミュニティ未来図3期メンバー多田真希子さんにお話しいただきました。最後にメッセージをお願いします。
育休コミュニティ未来図では本当にいろいろな活動をして、それをどんどん Facebook ですとかホームページもありますので、そこにどんどんアップしていますので、ぜひ育休コミュニティ未来図で検索してみてください。それから育休コミュニティのように妊活中の方もつながれるようなコミュニティがあったり、同じような境遇の方と話せる場があるとすごく心強いと思いますので、そういったコミュニティも探してみるというのも一つではないかなと思います。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。